皆さんおはようございます。この礼拝堂にいらっしゃる方々、そしてオンラインでご成長なさっている方々、今日来てくださりありがとうございます。毎週ですね、この新しいシリーズ、今週はないんですけれども、今やっているシリーズ、説教のシリーズについてのいろいろな皆様のご質問を受け付けておりますので、この QR コードをスキャンしていただくと、質問を出すことができます。で、このポッドキャストとても面白いので、ぜひ聞いてみてくださいね。で、今週もこの聖霊が来るということについてポッドキャストをしますので、ぜひ聖霊についてわからないなっていうことがあったりしたら、ご質問をお持ちしております。今日は使徒の働きの8:26から40、使徒の働きの8章の26から40節を見ていきたいと思います。皆さんにちょっと質問があります。地球上で最もワクワクする冒険とは何でしょうか。今週のタイトルですよ、ね、冒険を生きるっていうものなんですけども、この地上で探して一番面白いのは何かといったら、私にとってはですね、毎日聖霊様を通してイエス様の働きに入るということだと思います。何週間か前にですね、ウーバーを頼んでです。で、そのウーバーの車が来て、中に座って、ウーバーの運転手さんが言うんですね。あなたの髪型からして、軍人か、先生だろうと言われたんです。まあ、ちょっとどっちともかもしれないなって、それで運転手が聞いたんですね。何をしてるんですかって、牧師をしてます。ウィリングトンで牧師をしてます。ウィリングトンって聞く感じです。先週そこにいたよ、もうたくさん人がいてさって、新しい教皇のお祝いでもしてたのかいと。いや、ちょっと違うんですけれどね、もういつもあそこ通るとき大変だし、駐車場にも通れないよと。ウーバーの人に言ったんですね。まあ、その坂を登り切ったところで教会の皆さん降ろしたらどうですか。いやいや、みんなドアに近い下の方で降りたがるんだよと。その運転手さんはですね、イスラム教徒だということでした。でもイスラム教を信仰してるわけではないそうです。でも、宗教がなくても神様ではないですね、人々を愛するということが大事なんじゃないかなと言ってました。そのことをちょっと話して、宗教とイエス様といろいろなことを話していて、イエス様も人々を愛するということを教えてるよというような話をしたんです。でも、このような福音のお話、チャンスが巡ってきたとき、私たちは準備ができてるでしょうか。で、降りるときになったときにですね、で、もし次ウィリングトンに来たら、ビジターパーキングに来て、君も来たらどうだいって、次もしウィリングトンの客が乗ってきたらさ、主任牧師知ってるぜって言ってやるよと言ってました。ですので、ぜひ皆さんウーバーを使うときはご注意くださいね。このような予期せぬ会話がやってきたとき、私たちは準備ができているでしょうか。このペンテコステというのは、イースターからちょうど7週間後なんですね。そしてイエスが天に昇られる前にですね、弟子たちにエルサレムに留まりなさいと言うんです。なぜなら聖霊が下るというんですね。使徒の働きの1:8、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。そして弟子たちはこのイエスの言うことを聞いてですね、ちゃんとエルサレムにとどまってたんです。祈って待ってたんです。何もしないで待っていたわけではなく、祈って心を準備していたわけです。イエス様はある時私たちにですね、待ちなさいと言うんです。それは私たちをその場にとどまらせたわけではなくて、私たちがこれから来たるべきことにちゃんと準備ができるように待ってなさいと言うんです。そして弟子たちはこのように待っていました。そしてそこから40日後、聖霊が風のように、火の下のようにですね、下ってくるんです。そして 弟子たちは急に自分たちもよくわからないような言葉を喋っていたんです。でもその五旬節のお祭りに集まってた各国から集まってきた人たちのは分かったわけです、その言葉が。そしてペテロが素晴らしい説教をし、今まで起こってきたことを明確に指し示し、イエスに立ち返りなさいというメッセージを語ったんです。そして3000人もの人が救われるんです。このように風が吹くとき家が燃えてるかのように動きましょう。風が吹くとき家が燃えてるかのように動きましょう。第1番目のポイントです。そして初教会、初めての教会というのはエルサレムで誕生しました。でもこの誕生に伴って多くの、そして大きな迫害が起こります。ステパノは殺され、イエスの弟子は散らされました。そしてこの8章というのですね、エルサレムでの迫害があまりにも大きいのでサマリアに弟子たちが散っていくということです。そしてそこでも人々が信じるんです。いろいろな印が与えられ、奇跡が与えられ、水と聖霊によって洗礼を受けるという素晴らしいことが起こるんです。そしてイエス様がヤコブの井戸でサマリアの女に話したときですね、このように言ったですね、目を上げてみなさいと、この畑は収穫で満ちていると、その言葉が成就したわけです。またそのリバイバルの中に主の御使いがフィリポに向かってこう言うというのが出てきます。26節、ところが主の御使いがフィリポに向かってこう言った、立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出てきなさい。このガザは今荒れ果てている。この主の使いがですね、フィリポに言うんです。でこのフィリポというのは聖霊様に満ちていて知恵にも満たされている弟子の心を持った人でした。この使徒の働きの6章にはヤモメたちの働きについていたと出てきます。そしてこの聖霊様の導きに従っていくわけです。エルサレムからガザに下る道、このガザというのはエルサレムから下っていくとエジプトに行く前にある最後の町なんですね。水があるところなんです。エルサレムっていうのはもう全てのことが起きているわけですよね、今この時で。そこから何も起こってなさそうなガザに行けと言われるわけです。でもですね、風が吹くとき家が燃えてるかのように動きましょうと、火事が起きてるかのように信仰を持って聖霊様に導きに従うしかないわけです。そしてそのようにして従っていくときに新たな一章が開かれていきます。もし聖霊様が今動いたら、私たちが動くのに3ヶ月かかるでしょうか、3日でしょうか、それとも3秒でしょうか。私たちはどれだけ応答する準備ができるでしょうか。私たちの心は整えられているでしょうか。風が吹くときに動けるでしょうか。この神の御国というのは私たちの時間ではなく聖霊の時間によって動いています。27節、そこで彼は立って出かけた。するとそこにエチオピア人の女王官だけの高官で、女王の財産全部を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためにエルサレムに登り、今帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。でピリポはこのエルサレムからガザの道に何を見つけるでしょうか。でここでですね、そこでっていうか、ここでとすると急にということですね。このエチオピアというのはクシの王国でした。そしてそのクシの王国の宦官でとても位が高い人、全財産を、女王の財産全部を管理していたわけですから、とても大きな責任を持っている人がこの家、国に帰る途中だったわけです。でこの使徒の働きの8というのはもうちょっと大きな、全体的な視点から見る必要があります。このエチオピアというのはユダヤ人にとってもローマ人にとってもギリシャ人にとっても南の端の方の国なんですね。もう世界の端にあるような国なんです。そしてこの宦官というのは何でしょうか。宦官というのは、いろいろな理由で女性の周りに働く人で、男性を失っている人だったんですね。 で多くの場合は、自らの意思をに反してこのような宦官になっていました。そしてこの宦官は女王官だけの高官だったと書いています。このエチオピアの宦官というのはおそらく自分の意思に反して起こったとても恥ずかしめられた瞬間だったと思われます。もしですね、あなたがあのユダヤ人でない異教徒の人たちに宣教を始めるとしたらどこで始めるでしょうか。このようなエチオピアの宦官で始めるでしょうか。2番目のポイントです。風がどのように吹くかを予測することはできませんが、準備はできます。グスタボとアンドレアさんというのがブラジルから、ブラジルの兄弟姉妹なんですけれども、バイブルスタディにあるとき招いてくださったんです。グスタボさんは、弁護士で、アンドレアさんはエンジニアでした。で3ヶ月ほどその聖書の学び会をしていた後に、弁護士、僕の弁護士事務所でパーティーをするからぜひ来てくれと誘われました。あ、いいよとだったんですけども、ちょっと分からなかったんですね。でそのパーティーの日があるから、その前の日に祈っていたんです。でも神様から何か示されたんですね。このパーティーに行きなさいと、そこで会うべき人がいると。でその弁護士事務所に行きました。でもなんか門とかもついてるすごい大きな弁護士事務所で、そのゲートをくぐって、ちょっと変わった洋服を着てる人がいたんですね。で娘はなんかちょっと変な人がいるなと見たわけです。でそのパーティーが行われてパティオの方に行って、でこれはちょっと子供のパーティーではないかったんですね。お酒を飲んだりダンスをしたりとかして、1時間ぐらい経った後にグスタボが音楽を下げてですね、あのレイがクリスマスのメッセージを持ってると宣言するわけです。え、そうなのってちょっと思ったんですね。今までですね、この賛美とかがかかったわけでもなく、みんなお酒を飲んでなんかどんちゃん騒ぎをしていたわけです。でもその中で、とりあえず聖書を出してきて、何分間かこのイエス様の誕生ということを話したんです。ちょっと話したことをよく覚えていないんですけれども、帰ってくるときに主にですね、今の何だったんですかと聞いたんですね。朝あなたが示されたこの人々って誰だったんですかって聞いたんです。でも何ヶ月か経ってから、このグスタボさんとアンドレアさんが救われたんです。そして子供たちも救われました。もう本当にびっくりでしたね。この風が吹くときに私たちは準備ができているでしょうか。イエス様はサマリアのどこで、奉仕を始められたでしょうか。5回結婚して6番目の結婚してない人と住んでいるサマリアの女性から始めたわけです。主がこのピリポ、弟子ピリポにをして始められたのもこのエチオピアの宦官だったわけです。29節、御霊がピリポに近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリポが走っていくという預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることが分かりますかと言った。するとその人は、導く人がなければどうして分かりましょうと言った。そして馬車に乗って一緒に座るようにピリポに頼んだ。この宦官の人はですね、わざわざクシ、エチオピアからエルサレムに登ってきたわけです。なんで登ってきたのかというと、賛美しに来たわけです。とてもお金がかかったでしょう。そして遠い旅だったんです。何かしらを求めてエルサレムに登ってきたわけです。そしてこのイザヤ書を読んでいるわけです。でもこの信仰に入ることができるのか。自分とはみんな変わってるし、エルサレムに行った時の彼の体験はどのようなものでしたでしょうか。異邦人としてユダヤ人じゃない人として、神殿の内廊というところに内側の廊下には入ることができなかったんです。外側の異邦人の廊下には入ることができたわけですが、それ以外には入れないわけですね。また宦官としてユダヤ人の共同体に入ることができないんです。このユダヤ教に改宗することができないんです。このように 受け入れられないと分かって今エルサレムから帰ってきてるわけです。でもピリポがこの聖霊によって示されてこの馬車に寄っていく宦官が預言書イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることが分かりますかと聞くわけですね。そして導く人がなければどうして分かりましょうという答えが返ってくるわけです。そして馬車に乗って一緒に座るように頼む。風が どこに吹いているか、火が燃えているかに注意を払いましょう。今日あなた方が一日を過ごすときにどこに風が吹いているか、火が燃えているかというのをちょっと見てみてください。あなたがこの風を吹かせたり何か燃やさなきゃいけない、聖霊様の導きに従っていくだけでいいんです。自分でそれをすることは必要ではないんですね。あなたの家族の中かもしれませんし、友達の中かもしれませんし、生徒さんや同僚かもしれません。で、自分が思っても見なかったところで探し求めたり聞いていたりする人がいるかもしれません。ある時ウィニペックの教会で、説教をするように呼ばれました。そしてヨハネの18について説教してくれと言われました。そしてイエス様とその御国のことについて話しました。私たちはイエス様が来るのを準備できているか、そしてそれを受け取ることがしたいか、そして私たちは神の御国が欲しいのか、それとも私たちの御国が欲しいのか、何が欲しいのかと。その後に礼拝の後にですね、ある人に言われました。私はイランから来たイスラム人のジャファーと申しますが、あなたはイスラムに対して冒涜をしましたと。いいんですね。ちょっとそれわからないので示してくださいますかと。でもジャファーさん、私とあなたはですね、この聖書のイエスを受け取るのか受け取りたくないのか決めなきゃいけないと思うんです。そうですねとジャファーは言っていなくなってしまいました。でまた違う人がやってきてですね、私の名前はハッサンで、イラン人のイスラム教徒ですが、クリスチャンになりたいんです、どうやったらなりますかと。そして福音のメッセージをハッサンさんに話しました。そして15分ほど経って彼が、あ、待って、ちょっと行かなきゃいけない、来週また会おうと。でも来週ちょっといないんですよと。でも誰かが必ずここにいますよと言ったんです。で神様はこのように働かれるわけです。でこの礼拝が始まる前にマニトバ大学の教授、数学の教授に話していたんです。でこのハッサンさんが彼の生徒だったそうです。そしてこの教会でファーシーミニストリーを始めていたそうです。そしてこのハッサンさんは一緒に会ってですね、聖書の学びを始めたそうです。でもこの話の続き話す前にまずですね、ちょっと質問したいです。なぜハッサンさんは教会にいたんでしょうか。ハッサンは中国人の家主さんの誘いによってこの教会にいたそうなんです。でこの彼女はこの家主さんはとても熱心なキリスト教徒だったそうです。そして教会に入ったら今まで体験したことないような平安があったそうです。モスクにでは得られないような安心感が得られたそうです。そして戻ってきたそうです。そしてたまたま通りかかった私がですね、その説教をしてその後に話すということができたわけです。このハッサンさんの旅路の本当一部だけだったんですけれども、そこにいることができたわけです。そしてその後のファーシーミニストリーの礼拝を通して自分の母国語で福音を聞くことができ、イエス様を受け入れたということです。風は吹いていて火がもう燃えていたわけですね。でもその一部にだけでも関わることができたんです。このエチオピアの宦官はどうなったのでしょうか。32節、彼が読んでいた聖書の箇所にはこう書いてあった。 ほふり場に連れて行かれる羊のようにまた黙々として毛を刈る者の前に立つ子羊のように、彼は口を開かなかった。彼は癒しめられ、その裁きも取り上げられた。彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼の命は地上から取り去られたのである。イザヤの 53-7-8 です。カンガンはピリポに向かって言った。預言者は誰についてこう言ってるのですか？どうか教えてください。自分についてですか？それとも誰か他の人についてですか？でこのカンガンはですね、この箇所を読んでいるんですけれども、理解することができないです。イザヤはな、自分のことを知っているのか、それとも違う人のことを言っているのか。この毛を刈る者の前にように、そしてほふり場に連れてかれる羊のように連れてかれる、この人とは誰なんだと、宦官が分かることができるでしょうか。何が起こるのでしょうか。でも宦官はこの人の気持ちを分かるかもしれません。もう誰も手を差し伸べることができない、そのような暗い場所にいたかもしれませんし、自分も恥ずかしめを受けたのかわけですね。でこの預言者は誰について、何のことについて語ってるんだろうと強く感じたにありません。35節、ピリポは口を開き、この聖句から始めてイエスのことを彼に述べ伝えた。そしてイエス様がピリポや他の弟子たちにルカの24でこの聖書聖句を開いていったように、ピリポが今度は口を開き、この宦官に向かってイエスのことを、そして聖書のことを話し始めるわけです。このイエスにあって全ての聖句が全うされるわけですね。そしてもしあなたもですね、何か質問されたら、ぜひイエス様に人々を示してください。イエス様と、イエス様にあってですね、全ての聖句が達成され完成されるからです。でピリポはこうやって一緒にこのエチオピアの宦官と一緒にイザヤの53を読んでいますが、そしてこのイザヤの53の初めの方というのは、イエスが私たちの罪の身代わりになったということを詳しく書いてある書なんですね。そしてその苦しみのがありありと身に浮かぶようにと書かれているわけです。イザヤの 56-3、 主に連なる外国人は言ってはならない、主はきっと私をその民から切り離されると、宦官も言ってはならない、ああ私は枯れ木だと、誠に主はこう仰せられる、私の安息日を守り、私の喜ぶことを選び、私の契約を固く保つ宦官たちには、私の家、私の城壁のうちで息子娘たちにも勝る分け前と名を与え、絶えることのない永遠の名を与える。また主に連なって主に仕え、主の名を愛して、そのしもべとなった外国人が皆私の聖なる山に連れて行き、私の祈りの家で彼らを楽しませる。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれるからだ。イエスを通して宦官は異なるだけではなく、それ以上のものになるわけです。イエス様の打ち傷によって癒されるんです。そしてイエス様にあって息子が受けるような財産の分け前よりもさらに素晴らしいもの、そして永遠になくなることがない新しい名を与えられ、恥が取り去られるのです。36節、道を進んでいくうちに水のあるところに来たので、宦官は言った。ご覧なさい、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か差し支えるがあるでしょうか。そして馬車を止めさせ、ピリポも宦官も水の中へ降りていき、ピリポは宦官にバプテスマを授けた。そしてエチオピアのこの宦官はエルサレムに登って、ユダヤ人になることはできないと、ユダヤ教に改宗することはできないと知ったかもしれませんが、イザヤの56とイエスの素晴らしい救いの働きによって天の御国に入ることができる、神の息子と呼ばれる資格を受け取ることができると知ったわけです。ハレルヤ、素晴らしいことですね。福音というのは恥や恐れ、そして苦難の中にいる人、自分がどこにも属さないと感じているような人々、そのような人たちに開かれているものです。そして福音というのはどのような隔たりも壊して全ての人を招き入れるものです。 39節、水から上がってきたとき、主の霊がピリポを釣りさらえたので、宦官はそれから後、彼を見なかったか、喜びながら帰っていた。それからピリポはアゾトに現れ、すべての町々を通って福音を述べ伝え、カイザリアに行った。アゾトというのは、港町なんですね。でピリポは次のところに、聖霊の力によって連れ去られていきます。そしてカイザリアに行きますね。カイザリアというのはどんな道でしょうか。カイザリアというのはとても素晴らしく美しい町でした。ユダヤ人とギリシャ人とローマ人が共存しているというところで港町なんです。今でもこの港町だった、跡地を見ることができます。いろいろなことが起きている場所でした。カイザリアで奉仕するのは本当に素晴らしいところですね。でも聖霊様はですね、このメトロバンクーバーのような大きな町に呼ばれるかもしれませんし、もっと小さなベラクーラのような、町に呼ぶかもしれません。でなぜピリポはこの宦官を残して行ってしまったのでしょうか。でもこの宦官は家に喜びながら帰っていくわけです。で 2世代後にイレネスという人が異端に廃してという本を書くんですけれども、このエチオピアの宦官が宣教師になってエチオピアで神の言葉を述べ伝えたと書いています。この本はですね、180年に書かれたものですね。でピリポにはもう会えなくなってしまったかもしれないけれど、自分のうちには聖霊様がやってるわけです。そしてこのようにしてアフリカの全地に伝わってきたわけです。ヨーロッパに伝わる前です。何週間か前に私のとても親しい友人のポンカオさんが亡くなってしまいました。東南アジアの国なんですけれども、ちょっと詳しくは言えないんですけれども、まあ、ポンカオさんはある時バス停にいたんです。この東南アジアのバス停で待っていました。そしてそこである人に会いました。旅をしている B さんという人に会ったんです。 B さんは誰でしょうか。 B さんというのは自分の村の祈祷師でした。そしてその村にいた理由は、自分の息子が、まあ、息子とか分かんないですけど、子供が、まあ、死にそうだということなんですね。でもポンカオさんに、まあ、最初の9人も死んでしまって10番目ももう死にそうだというのを話していました。そしてポンカオさんはいつもするように、 B さん、イエス様にあなたの心を開けて渡す必要があるよと。あなたの魂を癒せるのはイエス様だけだと。そしてあなたの子供を癒すことができるのもイエス様だけだと。そしてポンカオさんと B さんはその病院に行って、その子供の上に祈ったんです。そして子供が癒され、そして B さんは救われ、家族も救われました。でもとても遠い自分の村に帰らなきゃいけないわけです。そしてポンカオさんは違う方向に行かなければいけません。でもちろん村の人たちにイエス様の素晴らしい幸せを伝えたわけです。でポンカオさんは言うんですね、あなたは読めますかと。はい、読めますと B さんが言います。だからこの聖書を持ってね、ヨハネの福音書を読んでください。そしてとりあえず今は読んで、そこに書いてあることをしてください。それができますか。そして B さんが多分できます。そして村に帰って2年後にポンカオさんが B さんにもう一度会うんです。2年間会ってないわけですね。で B さんどうなりましたか。あ、3回ドライヤーに入れました。前回は牢屋の監視が私の顎を壊して、ちょっともう顎が外れてしまっているような感じなんです。でポンカオさんが大丈夫ですかと。まあそのヨハネの福音書に読んでね、書いてあることをしたんですけれども、たくさんの人が救われました。100人、本当に聖書に書いてあることを読んですること、それでたくさんの人が救われたんです。でそこで何人の人が救われたかというわけではないんです。で村というのは遠くの村の中に住んでいるわけですから、まあ、どれくらいの人がいるかわからないんですけれども、重要なのは私たちがイエス様が風を吹き続けさせること、そして火を燃え続けさせることを信頼しているかということです。 もちろんこの聖書を学ぶことによって信仰が確立されていきますが、私たちがしなければいけないこと、できることというのは本当に少しかもしれません。そしてその後はイエス様がこの風を吹かせ続け、そして火を燃やし続けることを信頼しなければなりません。私たちが今日朝目覚めるとき、そしてこれから目覚めるときに、私たちは自分たちをイエスに明け渡しているでしょうか。完全にですね、一つ、私たちの一部分ではなく、完全に私たちを明け渡しているでしょうか。多くの人は聖霊に満たされたいと、なんか温かい気持ちに満たされたい、神様とのつながりを持ちたいと思っていますが、それをできない場合があります。なぜかというと、私たちが完全に神様の前に自分たちを明け渡していないからです。イエス様の試験に、神様の試験の下にあなた自身を置いていますか。そして何かしら悔い改めなければならないことあるでしょうか。それは何度でもしなければいけないことです。この聖霊様に満たせることができない要因の一つが、悔い改めてない罪があるということなんです。もしそのようなことがあったり、苦々しい思いを抱えているのであれば、それを手放す必要があります。聖霊の働きをそれは狭めるからです。ですから罪を言い表しましょう。日々その一日をすべてイエス様に明け渡しましょう。主よ、この風が吹いているところ、火が燃えているところに気がつくようにしてくださいと祈りましょう。その日を生き延びる信仰を与えてくださるようにと祈りましょう。そしてこの素晴らしい一日を喜んで進んでいきましょう。神様、あなたは私の前に行かれました。人々の人生にあなたがすでに働かれています。そしてその働きを少し手伝わさせていただきます。多くの人がですね、まだちょっと準備できてないし、まあ、よくわからないしと言いますが、まずですね、あなた水がどこにあったのか言うだけでいいです。全部言わなければいけないわけでもないですし、知らなければいけないわけではありません。主があなたに導いておられる方向に動き続けること、信仰を持って進み続けることが大事です。祈りのためにぜひご着席ください。あ、すいません、お立ちになってください。主よ、聖霊様を与えてくださったことを感謝します。この聖霊様、私たちのうちに宿ってくださり感謝します。この瞬間にあなたに、私たちは自分たちを明け渡します、捧げます。私たちが道を迷ってしまったとき、間違えてしまったとき、私たち自身のことばっかり見てしまったこと、許してください。あなたのもとに感謝しています。私たちの罪をすべてあなたが背負ってくださり、私たちがこの罪と不義から癒され、現れ、あなたのうちにあって生きていくことができることを感謝します。私たちが今週毎日あなたの導きに従って試験に下ることができますように、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。